折りたたみ自転車で神崎川サイクリング、18条大橋から阪急神崎川橋梁までというわけで、久しぶりに私てっぺでございまして、自転車でですね、まあ本当に 1.5 キロもしくは2キロ弱のですね、神崎川の右岸をですね、西からこう東、まあ、北上したという話でございまして、まあ都道府県でいうと吹田市です。大阪府は吹田市という場所で、あのなんか神崎川サイクリングって言ったらもっと走るのかなと思ったけど、本当にあの誰でもできるサイクリングで、でちょっとあのなんで折りたたみ自転車で行ったかっていう話もしますんで、ぜひ皆さんあのついてきてください。
吹田市と大阪市の境目なんだよね、
はい、そういうことですね。
前って言うならもうちょっと、
そういうことです。でそれの、まあ、ずっと大阪市をこう右に眺めながら、神崎川の吹田市側をあの水鳥の道っていう場所があるんですけど、あのいわゆるその、まあ、遊歩道ですね、あのランナーの人も散歩の人もいるっていうところを、まあ、私てっぺ自転車で走らせていただきまして、まあ、小1時間です。1時間もなかったぐらいの簡単サイクリングでございまして、
川辺っていうのは気持ちのいいもんやわね。
気持ちいいですね。で神崎川って、まあ、結構僕らにとってはあの、馴染みのある川なので、まあ、淀川よりも小さいんですけど、結構歴史もあって、文雄君にそこら辺ちょっと調べてもらったんで、
あ、まあ、ちょこっと調べたらね、
はい、ま、その辺りも
運河やったというね。
ああ、そうなんですね。
昔のね、平安時代のぐらいのね、初めの頃の
平安時代、1200年以上前の話、
まあ、そんな、まあ、いわゆる大昔からの、はい、川で、しかも人が作った一部は川やったということも分かってまいりました。
まあ、それをですね、はい、2020年、まあ、令和2年になるんですけど、2月の2日日曜日に私てっぺ行ってきました。で、まあ、なんで神崎川走ったかっていうとですね、あの私の娘がですね、近く の、 あのテニスセンターでテニスやってるんですけど、まあ、それが1時間なんですよ。
あ、な、授業が、授業中か、まあ、そうそう、トレーニングやね、
レッスンが1時間 で、まあ、いつも僕その1時間の間テニスをずっとこう見ながら、まあ、ぼーっとしてるんですけど、まあ、ちょっと最近運動不足やし、まあ、この1時間ぼーっとしてるのもったいないなっていうことで、まあ、あの娘と交渉しまして、ちょ1時間だけ外出て行っていいかっていうことを言ってまあ、渋々ですけど了承してくれましたの で、で 車でね、自宅からそのテニスの場所まで車で行ってるんですけど、その車 の、 あの荷物入れにですね、これ以前ちょっと話しましたが、あの BD1 っていう僕折りたたみ自転車をね、4年ぐらい前に買って、
ちょっと前やな、
だいぶ前ですね、でスイスに持って行ったりとかしてるんですけど、まあ、これ今ちょっとパソコンの画面にある、
ああそれがそう、
はい、この黒い、あの折りたたみ自転車なんですけど、
当然よく見るやつやな、はいはい、
そうです、この BD1 がせっかくあるんやったら、
う
ん、
そ
ら
そ
う
や、
車にも入るしっていうことで、まあ、だから今回折りたたみ自転車使ったんですよね。だからまあ言うたら、あの別にあの目的地まで自転車行って帰ってくるっていうよりも、目的地スタート地点までは車で行って、でそこから自転車組み立てて、でまた車まで帰ってくるっていう、まあ、本当に誰でもできるサイクリングで、はい、あのもしよかったらね、これから暖かくなるんで、皆さんにもちょっとこういう、まあ、スタイルも提唱していけたらなと思いますんで、まあ、いろんな折りたたみ自転車ありますし、
ね、ママチャリでもいいしね。
いや、違うんですよ、ママチャリやったら車に乗らないんで、
あ、車で積んでという
の、あの、ね、やっぱり自転車の辛いところは自宅からまた帰ってこなダメじゃないですか。それがやっぱ辛いからサイクリング、あのちょっとなっていう方もいてると思うんで、あ、う、まあ、こういう折りたたみ自転車やったら、まあ、あの車で行ってまた帰ってこれますんで、結構あのサイクリングの難易度下げるかなと思いました。
はい、
じゃあ早速ですが、テニスの場所まで行って、
はいはい
はい、その前にちょっとあの空気入れたりとかしたんですけど、あの久しぶりに乗るんで、あのやっぱりね、空気抜けてました。
あ、そうやった、
ね、あのタイヤね、日本のタイヤですけど、
いつもここ来るとき乗ってるやつはこれと違うやつが持ってるのか、もう一台、
いや僕基本的に今乗ってる自転車はこの BD1 しかないんで、
まあ、
本局来るときもこれで来てるんですけど、
はいはい
はい、空気にタイヤを入れまして、
整備をして、
タイヤに空気を入れまして、ちょっと油も差しまして、
はい、
で今からスタートということで、まあ、組み立ては本当に2、3分でできました、物理3分でできましたんで、じゃあスタートいたしましょうかということで、はい、でしばらく走ってるとですね、まあ、これ自転車で今からスタートするんですけど、餃子の満州のですね、江坂工場直売店っていうのがございまして、
はい、
まあ、ちょっとその裏手をですね、ちょっとバーッと走っておりましたら、はい、多分お店にですね、その餃子を運ぶトラックなんでしょうね、黄色い荷台のちょっと軽トラックみたいなのが止まっておりまして、なんとかの餃子っていうのがその荷台に、丸々の餃子、丸々の部分が見えなかったんですけど、もしかしたらそういう餃子の満州に卸してる、専門のお店があるんかなと思いましたね。
あこがまあ大阪エリアというかの主力工場やということを、
はい、
まあ、豊中の餃子の満州の店長さんが僕に話してくれましたね。
はい、そうなんで、餃子の満州ってなんか か聞くところによると埼玉の会社らしいんですけど、関東ですね、そうそう、うん、で、まあ、日本全国展開してて、うん、ホームページ調べると、うん、ここの、江坂工場直売店は実は駐車場が11台あるんですけど、うん、意外と駐車場を兼ねてる店舗が少なくて、
そう、
だからそういう意味でも、まあ、アクセスしやすい場所なのかなと思いました ね、
豊中駅前も 2,3 回僕行ったことありますけども、うんうんうん、この駐車場地はないわけですから、適当にどっかでまあ、ね、駐車場を探さなあかんという意味で、そうそうそうそう、ちょっと前にね、
だからここの店はまあ駐車場あるから行きやすいかなと思いましたけど、はい、住所がね、吹、うん、田榎木町という、
あ、榎木町、ね、
はい、場所でございまして、ね、もうすぐそこ神崎川越えると大阪市に入るわけなんですけど、うん、
なるほど、
まあ、いろんな会社がありまして、うん、石田大阪大第二ビル、
あ、なるほどなるほど、
えのき製作所、
なるほど、
なんか高圧ガスを作ってる事業所みたいなんですけど、
神崎川ってね、
はい、
特に右岸にね、
はい、
工場がいっぱいあるんですよ。
もうちょっと行ったらね、
うん、
ダスキンがあったりとか、
あ、 そうです、ダスキン、
ね、あとは北越っていうね、
あ、分かる分かる分かる、
あれがね、何作ってる会社、うん、ね、紙作ってる会社みたいな、
製紙会社多いんですよ。
そうそう、北越コーポレーションで、僕らよ、御堂筋線ね、うん、大阪メトロに乗ってたら、神崎川橋梁渡るときに、梅田行くときにね、うん、左手に色って書いてる、はい、色って綺麗大きく書いてる漢字が書いてる、変わった字ですよね、そういうビルがあるんですけど、なんかそこがどうも北越コーポレーションっていうビルらしくて、うん、まあ、その横もこれから通るんですけど、うん、まあ、とりあえずはそのまず川入る前にですね、うん、そのテニスの場所の周りのちょっとぐるっと一周して、うん、まあ、おもろい店があんねんなという、うん、普段通ってると全然思わないけど、うん、やっぱりまあ、自転車乗ったりとか、
いや、それちゃいますよ、
もちろん歩いたりとかね、
視線はちゃうわ、
はい、してるとですね、うん、車乗ってる時とは違う風景が見えてくるねんなと思って、うん、まあ、そういう意味でも自転車っていいなと思いましたね、はい、
その通りです。
で、しばらく行きますと、うん、えのき橋というですね、うん、神崎川に架かる橋が出てきまして、うん、まあ、これ不動134号という名前なんですけど、あ、うん、まあ、これを行きますと、
うんうん、
ちょうど川の真ん中で大阪市になるというね、うん、まあ、そういう場所なんですけど、ただ今回は僕はもう大阪市には行きませんでした、うん、
でね、
はい、まあ、1時間というこの限られた時間がありますので、
吹田のみの
吹田です、大阪府吹田市しか今日は走りません、うんうん、とりあえず見えることはもう大阪市見えてるんですけど、
そ
う
そ
う、
ね、大概やからね、
はい、川は渡りません、はい、というわけで水鳥の道というですね、
うん、
神崎川沿いの遊歩道にこれから入るんですけど、その前にですね、うんうん、ちょっと堤防の上をずっと走っておりまして、
うん、
でしばらくすると川のその水鳥の道に行くですね、スロープが出てくるんですけど、
う
ん、斜面
に出てくるんですけど、堤防下におるやつですね、はい、上行っても
ただね、そこ行くまでの間にちょっと面白いのが、まあ、風景が見えましたんで、まあ、例えばですね、ちょっと向こうの方にこれ、うん、サブタイトルにもありますけど、
うん、
18条大橋 の、 手前にですね、
うん、
手前というか、まあ、18条大橋の真ん中ですね、大阪メトロの新御堂筋の車両が見えまして、まあ、僕らいつも、文雄君もオープニングで梅田行きましたけど、
あ、そうですね、
梅田行くときとかに、まあ、必ず通る、
うん、
神崎川の橋でございまして。
まあ、このね、浄水場っていうのはもう、
はい、
とりあえずもう必ず出会う場所でね。
そうです、そうです。
うんうんうん、
で、まあ、僕よく車でね、国道423号線走ってますけど、
うん、
いわゆる、まあ、新御堂筋、
うん、
道も、この、18条大橋で、神崎川を越えるということで、
はい、
まあ、本当に大事な大事な橋なんですけど、
昔はこうね、ちょっと匂いがしたんですよ、はい、
あ、
下水処理もあったり、
そうそうそう、
川自身がね、
はいはい、
かなり匂う川でね、
あ、
まあ、電車に乗ってましてもその匂いで、はい、
うん、
うつらうつらしてても、ああ今18条橋渡ってるなというようなことがあったんですけども、
最近はね
全然匂いません。
やっぱり川がきれいになったんと、その処理場もだいぶ気をつけてるって感じ、
まあ、もうそうですね、
他の会社もいろいろありますけどね、
そういうことですね、
はい、まあ、そんな中ですね、
環境が変わりました。
電柱にこんな看板がありまして、はいはい、うん、迷い子探しておりますということで、
ど、
はい、まあ、どういうことかなと、こう見てみたら、かわいいワンちゃんが写真に載っております
。犬の写真が出てましたか。
そうそう、多分だけど、まあ、家から出て行ったんでしょうね。
う
もしくはさ、まあ、場所柄もしかしたら散歩中に、
外れた。
外れて、そのままっていうことで。
まあ、犬で一ビルからね。
そうですね。で、これに書いてたのが、ちょっと、まあ、この、飼い主さん的には面白くないんですけど、僕的には面白いなと思ったのが、人慣れしていないので、
うん、
これワンちゃんね、
あ、なるほど、
追いかけず、
うん、
もし目撃したら、
うん、
その目撃した住所を 神の連絡先まで教えてくれということで、まあ、メール今時ですね、メールアドレスと、まあ、電話番号が併記しておりまして、まあ、
ためになると思って追いかけて捕まえようとすると、
そうです、
どこまでも逃げていくという、
そういうワンちゃんらしくて、
あ、そうですか。
ちなみに2019年の10月
ですか。
だからまあだいぶもう
ちょっと、
ね、そうですね、2ヶ月ほど3ヶ月ほど経ってるということでございました。
まあ見つかってくれてたらいいけど ね、
そうですね、
まあ、見つかったらあれも剥がしてもらわんとね、いつまでも気にするのも
ね、そうそうそう、何年前ねんっていうのもたまにありますからね。たまに人間を探してますってのもありますからね。
あ、まあそうですね。
とかありましたね。ふみおこを探して
ない
ね。
なんか
おじいちゃん探してます
みたいな、ね。そうですそうです。
あのおじいちゃん見つかったんかなとか、はいはい、まあ、そういうことも思いながら。
杖の特徴なんか書いてあったりしてね。
まあ、ただ確かにおじいちゃんはあの追いかけないでくださったら書いてないですね。
書いてなかったですね。はいはい、まああのすぐに電話した方がいいと思いますね。
結構やっぱああいうのね、尋ね人ってあるんですね。
尋ね人、尋ね鳥ね。
尋ね、あ、鳥
多いんですよ。
鳥多いですね。
インコがね多いんですよね。
やっぱあれもピャーッと逃げてまうんやろな。
あ、まあかわいそうね、まあ、うん、飼い主にとってはそれは大変なことやと思います。
そうです、
ね、まあ、じいさんの場合だとこれ大変、もっと大変なことですね。
そうそうそうそう、
おばあちゃんが意外とないね。
おばあちゃん少ないですね。
なんかじいさんがやっぱふらつきよるみたいな感じですね。
じいさん帰ってこない、
うんうん、
はい、
無責任なじじいやな、お前も、はい、はい、
で糸田川という川が出てきまして、
あ、懐かしい名前ですね、
まあ、はい、糸田川っていうのはですね、ふみおくんに教えてもらったんですけどあの、まあ、これちょっと場所変わるんですけど、阪急千里線 の、 あの神台とかあの辺りに流れてる川があるんですけど、なんかどうもあの川が糸田川みたいで、
あれ深いね、川でね、はい、道からドバーッと落ち込んでね、
ちょっと今時珍しいんですけど、
そうですよ、
あ
の
いわゆるあれも用水路やな、多分な、
多分ね、そうやと思うんですよね。
幅で言うたら、まあ1メーターか2メーター弱ぐらいの、
まあ、細いとこはね、
はい、
もうちょっと後でだんだん太くなってくるんですよ。
そうそう、あの僕らが今いるこの神崎川とこう糸田川が合流するとこの糸田川は結構 幅広くて、まあ多分 4,5 メーターぐらいはあると思うんですけど、
あのいわゆる阪急 の、 あの千里線のですね、はい、あれはなんか豊津のね、駅の裏を走ってる川です。
あ、そうなんですね。
それが上流行きますと神台になりね、
そうそうそう、
まあ、あの辺に有名なラーメン屋さんがあったりしてね、
そうそうそう、
北線路へずっと流れていってる川ですよ。
そうそう、だから僕らはその今、僕らっていうか私ね、は今その下流の、
うん、
まあ、糸田川が神崎川に合流する場所なんですけど、まあ、この辺りにいてるわけなんですけど、
それは僕行ったことないです、
はい、このね、うん、糸田川にかかる橋、
うんうん、
まあ、これも本当にあの局地的な話なん で、
もうでね、
あのもうこの辺りの人しかうんうんって言わないんですけど、
うんうん、
あの五反田橋
という、ね、橋
名前の橋でございまして、
ね、どっか東京にもそんな地名がありましたね。
そうそうそうそう、
五反田駅とかいうのがね。
でこの五反田橋 の、
うんうんうん、
あの下流の、
うん、
まあ、言うたら糸田川が神崎川と合流する一番手前の橋が五反田小橋という、
小橋、
だからここね、五反田橋と五反田小橋が、
あ、
まあ、言うたらあの南北に一個ずつこうかかってるっていう感じの場所なんですけど、
古いな。
でこの五反田小橋を過ぎると、
うん、
糸田川がこれからサイクリングする神崎川に合流するっていう、
あ、まあ、糸田川の終点というか、
そういうことです、そういうことです。
で
このね、五反田橋は、うん、まあ、これもあの細かい情報なんですけど、昭和46年の3月に竣工という橋でございまして、
大阪万博が終わった次の年やね、
そういうことですよ ね、 ね、だから多分この時代ぐらいに、
あ、
まあ、これ榎町か、吹田市の榎町あたりが多分、うん、まあ、そういうインフラ的なことで整備されたんか、まあ、その前後やと思いますけど、
もうそれはあのもうぐたっと変わりましたよ。
変わったと思います。
あの辺りも新御堂もめちゃ変わった
し、ま、ただ多分ね、五反田っていうぐらいやから、
うんうん、
おそらくですけど田んぼがいっぱいあった、
まあ多分ね、
場所やと思いますけど、まあ、今はちょっとその面影はなくて、まあ、地名でしかわからないんですけど、うん、まあ、この五反田橋が意外と交通量が多めで、
あ
のトラックが走ったり乗用車が走ったりっていうところなんで、
なかなか重大な橋
や
な。
そう、僕もあの写真とか動画撮りながら、うん、あの自転車乗ってたんで、ちょっとまあ、ここはちょっと気をつけて、
ね、そうやね、
渡りまして、
うんうん、なるほど、はい、さん、はい
はい、で、神崎川の、
うん、
水鳥の道に
合流、はい、戻った、
戻ったというか今から合流ですね。ここにスロープがありまして、うん、あの護岸からその道に入るですね、スロープがこうシャーッとこう下りにありますんで、ここに、ようやくですが神崎川の水鳥の道やってきまして、
なるほど、
はい、こっから神崎川沿いの、まあ、本格的なサイクリングがスタートいたします、
うんうん、
まあ、ちょっと時計とにらめっこしながらね、3時までにはちょっと帰らんとダメ
なんで、なるほど
急ぎ気味に行きます。
あの辺りでね、はい、結構その正月にね、はい、消防の出初め式があるみたいですよ。
あ
の川の時にバーッと水田市の消防局の消防車がですね、はあはあ、一斉に放水したりね。
あ、なんでそこでやるんですか ね、
やっぱり水があるから
や
るね。
やりやすい場所なんですか ね、
まあまあ決まってるみたいな感じしましたね。
そうなんですか、うん、まあ、もちろんこの時はその出初め式はなかったんで。
もちろんそう
です。2月の2日でございまして、うん、ただあったかかったよ。
あ、そう、
まあ、今年暖冬って言われてますけど、2月の2日本当あったかくて、まあ、サイクリング日和でしたね。
なるほど。
で、川沿いの道をずっと行くわけなんですけど、バンがですね、水面に浮かんでおりまして。
あ、そうですか、
はい、多分親子のバンやと思いますけど、まあ、元気そうに泳いでおりまして。
なるほど。
でそこからですね、川沿いの道をずっと、まあ、距離、方向的に言うと、これは、どっちになるんだ、北になるんかな、それとも北東になるんかな、まあ、この辺りね、神崎川なんか結構ぐねってますんで、まあ、とりあえず右岸を上流に、はい、まあ、方向的に言うと
上流行ってるわけですね、
まあ、京都とかね。
上流か。
上流の方に今行っております。ちなみに最終目的地というか、まあ、これはもう自然的にこうなったんですけど、阪急線2線の神崎川橋梁まで、まあ、大体ここから 1.5 キロ。
三
ツ
谷
や。そう、いやいや、え、三ツ谷、
三ツ谷商店街の近くや。
いやいや、三ツ谷はあれはね、宝塚線なんで、僕は阪急千里線ですね。
あ、そうか、
はい、ちょっとややこしい話なんですけど、皆さんよかったら地図見ながら話聞いてほしいんですけど、ね、はい、でしばらく行くと、まあ、先ほどちょっと遠くから見えておりました18条大橋の下をくぐりまして、まあ、大阪メトロの御堂筋線がですね、川を横断したりしてるとこなんですけど、まあ、その下をずっとくぐりますけど、まあ、これも意外と知られてないこと、まあ、我々のラジオ聞いてる方はご存知かもしれないんですけど、この18条大橋って車と電車と実は人間も渡れます。
ね、
南北にね、ちゃんとね、ループ状の、はい、その階段がありまして、
あれ自転車持って上がるのが大変なんやな。
そうそう、自転車も一応行けるように、うん、はい、階段のね、確かね、右か左にスロープがちゃんとついてるんで、
ね、はい、幅50センチぐらいのね、
自転車もちゃんと神崎川は渡れます、はい、まあ、渡るのちょっと大変なんですけど、はいはい、渡ることはできます、はい、まあ、そんなですね、ループの階段をこう横目に見ながらですね、はい、橋の下をずっと結構巨大な橋なんで、まあ、しばらく真っ暗になるんですけど、うんうんうん、進んでおりましたら18条大橋の反対側に出るわけなんですけど、うん、ここでですね、ちょっと橋の方をこうクッと首を曲げてみますとですね、うん、吹田市の方と大阪市の方のちょうど境目ぐらいにですね、うんうん、これもまあ本当に僕のラジオ聞いてる方だったら知ってると思うんですけど、身を尽くしのですね、はい、まあ、身を尽くした大阪市の、まあ、指標にもなってるんですけど、ね、身を尽くしの大きな高さでいうと 5,6 メーターぐらいのですね、細長いモニュメントがございまして、これがですね、橋の北東側に立っておりまして、まあ、要するにそこから先は、まあ、大阪市というようなことを多分言ってるんだと思います。
はい、
はい、でですね、大阪市側をこうグッと見てみますとですね、これも新御堂筋車で走ってたらよう見るとこなんですけど、三船グループ三船と書いてるですね、巨大な看板が見えてきまして、はい、その横にはですね、港南があったりとか、で、あとはね、シマウマ模様の妙な建物があったりとか、で、川沿いにはですね、14階建てか15階建てのマンションがずらっと並んでおりまして、まあ、市町村で言いますと、こっち大阪市淀川区東三国のあたりなんですけど、はいはい、これをですね、吹田の方から今ずっと眺めながら、うん、神崎川の右岸をですね、上流向かって走っております。うん、
はいはい、
で、左手の方でですね、吹田自動車教習所が見えたりとか、うん、まあ、ここでさっきちょっとお話に出てきたんですけど、壁の横にですね、綺麗な感じ、達筆の感じで色と書いたですね、うん、
ね、
北越コーポレーションというね、これだからやっぱ北越やから、あっちの新潟とかね、富山とかの会社みたいなんですけど、
まあね、製紙会社やね。
はい、本社はね、どうも東京に今あるみたいなんですけど、まあ、もともとは多分あっちの北陸の方と思いますが、まあ、紙を作ってるような会社らしくて、うん、おそらくここの吹田工場でも、まあ、なんか作ってるんやと思いますけど、
やっぱり水がね、製紙の場合絶対必要ですよね。
そうですね、水がないと話にならないということで、
川沿いの工場って化学の工場とかね、
そうそうそうそう、
まあ、そういう製紙とか、まあ、水運ということもあったけども、
僕ずっとね、
水も必要なんです。
そう、ここのね、北越コーポレーションってね、染色の会社やと思ってたんですけど、うん、なるほどね、なんかホームページ見ると紙、まあ、用紙とか、うんうん、パルプとか、うんうん、なんかそんなん作ってる会社みたいで、ね、まあ、ここの、ね、吹田工場では何作ってるかわからないですけど、うんうん、はい、まあ、そんな会社がございまして、
ね、
で、その横にダスキン、
うん、あ、もうこれはね、
吹田が本社のダスキンで、はい、まあ、僕としてはミスタードーナツを ね、よくお世話になってるんで、はい、まあ、ダスキンありがとうと思いながらですね、しばらく行きますと、
江坂に本社がありますもんね。
そうですね、左の方にですね、ちょっとした看板がございまして、うん、 川と反対方向なんですけど、うんうん、大阪アドプトリバープログラムという、まあ、これどこでも、うん、大阪市どこでも大阪市とか吹田市とかいろんなとこにあるんですけど、ね、まあ、要するにまあ地域の方が、はい、保全、清掃しているような、うん、あの道ですよということで、うんうん、この付近の神崎川河川敷地は、どこどこどこどこと、ね、いろいろ書いておりまして、まあ、こんな鳥がいますってと、はいはい、いうことを書いてまして、まあ、さっき見たですね、番は書いてなかったんですけど、ゆりかもめがおったりとか、
まあ、これはね毎年来ますね、
カワウがおったりとかね、カルガモがおったりとかいうのを写真で、綺麗な写真であの紹介しておりまして、うん、まあ、その下にこのアドプトリバープログラムに協賛している会社がいろいろ載っておりまして、うん、まあ、多分あの辺りの会社がずらっと並んでたと思います。
なんかね、道とか川を養子に出すということらしいですね。
そうですね。なんかアドプトってもともとそういう意味で、うん、この看板にもちゃんとそれ書いてました。
どうでしたか。はい、この我々の住んでる横のところの新阪急ホテルの前の道もアドプトロードで、
はい、
だいたいこの月の最終日には僕も時々出てますけどね。
うん、
住民がみんな掃除するんですよ。ここ
、あ、
まあそれは養子に出されているということで、
うんうん、
花を植える人とか掃除の人とかいろいろ分担して綺麗な道にしているという、そういうようなシステム。
ね、これって日本全国的な話なのかな、
かね、
それとも大阪とかだけなのかな、
まあそやけど全国とちゃうかな、どうやろうな、うん、はい、どこ行っても結構住民が、そういうことでね、はい、一生懸命自分のエリアをきれいにするという寄付が出てきてますもんね、
そうですね、だからこそ神崎川を渡るときに、うん、あのそういう臭い匂いもなくなってきてるのかもしれないですね、
そう、まあ、そういうね、やっぱり環境は自分でやってみるとね、
そうですね、
分かりませんね、
まあ、日本もだんだんそういうところに目が行くようになっていいかなという、はい、ちょっと嬉しかったですね、
そうですね、
はい、はい、でしばらくですね、また神崎川沿いをずっとサイクリング、今皆さん今僕自転車乗ってますから、ね、うんうん、ゆっくり走ってますけど、
うんうん、
そしたらですね、おもろい名前の橋が出てきまして、うん、これも神崎川を横断してるんですけど、
うんうんうん、
大水橋って読むんですかね、大水橋って読むんですかね、大吹橋って読むんですかね、
あ、
まあ、大体皆さん想像つくと思うんですけど、吹田と大阪市の境にある橋、ね、それをつなぐ橋ということで、
うん、
大阪の大と吹田の水で、うんうん、多分大水橋やと思いますけど、
うん、
はい、ちゃんとね橋の横に、うん、僕今要するにあの川沿いの道ずっと走ってるんで、
うん、
橋の前言うたらこうローアングルでこう見てるわけで、
ね、
こう見上げて、
ね、そうやね、
それでちゃんとこの橋の下の方にね、うん、大水橋って、うん、ちょうど、
うん、
ちょうど橋の真ん中に書いてある、ね、まあ、多分ここの、うん、ここから向こう行ったら
大阪や、
おそらく大阪市になんねやろなっていうのもなんとなくこう想像しながら、
まあ、大阪の橋でね大体そうですよね、
あ、
中之島の橋とかなんかでもね真ん中のところに書いてましてね、
はい、
いわゆる水上バス乗ってる人なんかもいっぺんに分かるようになってるんですよ、
あ、そうなんですね、うん、まあ、橋の名前もねこういう時にこう見るといろいろ面白いことが、
いや、それは面白いですよ、
浮かんでくるもんやなと思いました、うん、でその大水橋を越えるとですね、
うんうん、
大阪東線の効果が
出ました、
見えてきまして、まあ、これね、タブさんと文雄君と3人で乗って、
はい、
この辺りちょっと面白いんが、この大阪東線、まあ、あれ去年やったかな、うん、去年、今年全通したんやったかな、
うん、
新大阪からずっと北上して、
うん
うんね、で今この大阪東線の高架があるんですけど、うん、ここに電車がやってきて、
はい、
でここでね U ターンするんですよ、
あ、
電車が、
面白いね、タブさんその話してくれましたね、
はい、U ターンして、で実はこの先またその大阪東線のいわゆるそのトラス橋っていうか、
はいはい、
三角形のね、はいはい、トラス橋が出てくるんですけど、そこでまた U ターンして神崎川を横断するっていうね、
うん、
なんかそういうおもろいこう線路を通る、
うん、
まあ、そういう大阪東線、
まあ、歴史があるんです
よ、よかったら地図で見てほしいんですけど、
はいはい、
まあ、その大阪東線の、
うん、
まあ、1個目の神崎川の橋がここから出てくる、
はいはい、
まあ、この橋は、比較的普通の橋です。
なるほど。
全然なんかトラス橋みたいなかっこいいもんでもない。
横に歩道が昔あったというようなもんではないわけですね。
全然もう普通の橋で、はいはい、パッと通り過ぎると何の橋かなって
分
からん。
まあ、鉄橋やな
という。分からんぐらいなんですけど、まあ、後で調べると、あ、これ電車が通ってんねやっていうところで。
しかも現役の。
そうですね。
急行までこのできたとかいうのも
そう
ですね。
そうそうそう。で、その大阪東線の、うん、まあ、何の気ない橋を越えると、
うん、
今度すぐ隣に、JR 京都線の高架線路が出てきまして、
うん、
まあ、この線路は非常に立派です、ね、めちゃくちゃ、
うん、な格が違います、
ね、何個もあって、うん、そうそう、しかも
橋梁が、ね、
しっかり作ってる感じの橋で、なんか特急列車みたいなのが通ってたりしておりましたけど、
あ、まあ、ね、まあ、東海道線ですからね、
そうそうです、
実は天下の東海道線ですよ、
そうです、でその東海道線を越えたあたり、
うんうんうん、
大阪市側をこう眺めてみますと、
うん、
なんかちょっと変わった建物がこの線路沿いにありまして、 なんかボートみたいなのが見えるんですよね、
う
ん、で、うん、中が倉庫みたいになってて、うんうんうん、細長い白いボートがいっぱいその倉庫の中に並んでおりまして、で一台のボートを、
はい、
なんかあの人間が2人で担いで歩いてたのは何やろなと思ったら、こんなん書いてました、
はいはい、
関西河川スポーツ振興協会、
うん、
テイコ。
なるほど。
これテイコってね、
はいはい、
僕も初めて知ったんです。このボートハウスのことらしいですね、うん、
まあボートを保管しておくとこですね、はい、あのボート言って細長いね、
細長い
カヌーを引き伸ばしたみたいなやつで、
神崎はあの、
やってますよ、
練習してるんですけど、
やってますやってます。
インターネットで調べるとね、うん、どうも関西大学のボート部が、
なるほど、
まあ、この倉庫使ってるみたいで、
なるほど、
まあ、他にも使ってるとこあるかもしれないんですけど、ね、一番有名なのが、まあ、関大のボート部みたいで、
あ、そうか、
この日も、うん、まあ、メンテナンスか練習か分からんけど、ね、結構あの賑わっておりまして、まあ、若い男女がいっぱいおって、
すっごいしんどいスポーツですよね。
そうですね、あれは本当ね、あのボルダリング
ものすごいです、
ね、僕ちょっとオープニングちょっと話しましたけど、うん、まあ、それよりももっときついか、まあ、よく分からんけど、まあ、なかなかあの、うん、あの珍しいシーンを見ることができました、
うんうん、
はい、でしばらくまた走っておりますとですね、うん、ちょっとここでおもろい、まあ、光景、人間が出てきまして、あのずっと僕神崎川沿い の, あの遊歩道を自転車で、うん、あの上流に向かって走ってるんですけど、うん、右手に神崎川、
うん、
で左手が護岸なんですよ、
うんうんうん、
要するに、まあ、あの神崎川って結構天井川っぽい川なんで、うん、その水田の町とかに水がいかんようにって言って、うん、かなり高い堤防ができてるんですけど、うん、その堤防がね、うん、ものすごい斜めなんですよ、すごい斜めなんですよ、
斜めっていうのはその
要するに、まあ、勾配でいうところの 20-30% ぐらいの勾配で、うん、まあ斜面登れんことはないけ ど,
なるほど、
登ったらあの下手したらこのそのまままた川に落ちてまうぐらいの、うん、
転げてね、
斜面なんですけど、うんうん、その斜面に、
うん、
鳥がいっぱいおったんですよ、鳩とスズメ、
はいはい、あ、そう、
すごい、餌があ
るのかな、
すごい量でして、
うんうんうん、
でそのままずっとそこ走ってると、
うんうんうん、
その護岸から地面に入った、まあ、平坦なところに、うんうん、なんかおっさんが一人座っとったんですよ。
あ、なるほど、
何やこのおっさんと思って、
うんうんうん、
まあ、あのおっさん何やこいつと思ってると思うんですけど、
うんうん、
じっと見とったら、
うんうん、
まあ、どうもホームレスさんで、
あ、なるほど、
ホームレスさんで、
うん、
まあ、男性です、
なるほど、
男性が地べたに座って、
うん、
なんかビニール袋をね、
うん、
こう整理してはったんですよ。
なるほど、
うん、でよう見たら、まあ、空き缶入ってたりとか、
うん、
なんか鍋入ってたりとか、
アルミとかな、
まあ、生活道具と、あと商売道具、
まあね、
入ってて、
もう片つむりみたいにしてたから
ね、そういうことで、はい、それを、
はい、
まあ、多分口をまあ封して、
あ、
まあ、自転車に積んで、これから回収するところに持っていくみたいな、なんかそういうこと
をされ、自転車さんを持ってあるわけね、
そうそう、されてて、でその自転車にもいっぱいもうビニール袋がぶら下がってて、
満感触やな、
そうそう、でこれから多分それを金に買いに行くんやなっていうような、あ、まあ、その現場やったんで、
うまいこと買ったらいいの
に
ね、
そうそうそう、あんまり、あんまり金ならないらしいですね、
まあ、あれはね、
あの、うん、アルミも今最近値段が下がってるらしいんですけど、まあ、それは置いといて、
おいおい、まあ、頑張ってやって
る、でおそらくですけど、まあ、そのおっさんが餌やってるんでしょ
う
ね、
うん、
ね、それに釣られて、
うん、
大量のもうすごい、うん、すごい、うん、まあ、ちょっと極端な話、あの地面護岸のコンクリートが見えなくなるぐらい、うん、ハトとスズメが寄ってきてまして、
あ、
まあ、あのおっさんはもうハト使い、スズメ使いやなというような、
まあ、そうね、何か情報を得てあるのかもしれないね、
そうそう、たまにああいう人いるんですよね、
あ、言ってます、
僕ら街歩きしとったら、は
い、
あの公園で手にハトを乗せてるおっさんとかね、
あ、
なんかすごい人が
頭の上にハトに、
で、まあ、大体ホームレスさんなんですよ、うん、そういう人っていう、
まあそれに近い人ですよね、
あれやっぱりあれかな、鳥もなんか自分の仲間やと思うんかな、うん、
まあそれは
ああいう人見たら、
そうね、
はい、
安心やろね、
はい、
で割とその橋の下にはホームレスハウスはなかった、
なかったですね、
あ、以前はたくさんいてはったんですよ、
18条橋もなかったし、
うんうんうん、
さっき言った、はい、東海道線もなかったし、
なるほどなるほど、
これから行く阪急千里線もなかったし、
はい、なるほど、
あのもうちょっとね、あの淀川の方とか、
うん、
もしくは大和川の方行くと、
はい、
あの、うん、何軒かね、そういう橋の、うん、大きな橋の下に、
うん、
家作ってる人はいるんですけど、
18条の場合も大阪市側の岸壁やったかな、住み込んではったもんね、なんかが僕はあのとこで会ったことありますけど、
おっちゃんもしくは、
うん、
あのもうちょっと南の 淀川、
まあ、あれもあった、
淀川の方が多いような気がしましたけど、うん、神崎川はそこまで、
なるほど、
うん、あのその地べたに座ってる人はいましたけど、
うん、
なんか家を建ててる人は、
はい、
まあ、そこまでね、 そこまで神崎川って大きくないんですよ。まあ、
淀川と違ってね。
見たら分かりますけど、うん、皆さん。小さい川なんで、その空き地が少ないっていうこともあって。
まあ、斜面が迫ってるという。
そうですね。移動式の家というか、簡易式のダンボールハウスはなかった。
まあ、そのおっちゃん一人が、まあ、
そうですね。
独立に餌やりと荷物の整理という。
そういうこと。移動式ホームレスさんでしたね。
なんかどっかからね、おそらく伏せるような食べ物を集めてきてやってはるんか
も
からね。
そう。で、もしかしたらあの人も住んでるのは淀川かもしれないですよ。
まあ、わからん。
うん、生活範囲で関西が来てるだけかもしれないですし、まあ、そんなことを考えながら自転車乗っております、はいはい、でさらに北上というか上流に行きますとですね、さっき大水橋っていうのがあったんですけど、今度ねそれの新しい新大水橋っていうのが出てきまして、
名前つけるの困るんやろなあれね。
そうですね、かなり大きい、さっきのね大水橋は本当歩行者多分専用道なんで、すごい小さい橋だったんですけど、今僕らが下くぐろうとしてるですね、新大水橋は不動14号っていう名前がついてるだけに、結構大きな斜めの道でございまして、川関西川斜めにこうガーッと横断するような縦断するような橋で、大阪高槻京都線というね、もうどこ行くねんっていう感じなんですけど、いろいろ行くような、
まあ経由するんでしょう、
そういうことですね。不動14号っていうかなり大きな橋でございまして、
大水橋、これも
新大水橋ですね、新しい方の大水橋ですね。はい
はい、
でしばらく過ぎますとですね、さっき言いました、大阪東線の U ターンして戻ってきた、いわゆる高架トラス橋というんですかね、
有名なこれが、
これ有名ですね、
これは何回も僕も歩きましたからね。
そうですね、遠目に見ても非常に目立つ灰色の三角形の欄干のある橋でございまして、神崎川橋梁、大阪東線の神崎川橋梁っていう名前があるみたいなんですけど、そのでっかいトラス橋の横にはですね、小さな可愛い貨物船の線路がございまして、この対照的なこの2つというね、なんかお父さんと子供みたいな感じの、小さい方がお父さんなんですけどね、できた年月から言えばね、小型ラス橋って本当できた、つい最近完成したみたい
なんで、なるほど、なるほど、なるほど。
でね、僕ちょっとここで疑問になったんですよ。リスナーさんどう思ってるか知らない、トラスって何やろ
う
な、ということで、ちょっと調べてみました。三井住友トラスト不動産、これもトラスが作るんですけど、要するに、三角形を基本とした橋らしいです。
橋はそうです
か、橋らしいです。でなんか何がええんかなと思って調べてみますと、なんかすごい耐震化ができるらしいです。なんかその三角形って強いらしいですね。
そうですね、これも生物から学んだもんですよね。
あ、そうなんですね。あとなんか
蜂の巣から学ぶやつもあるでしょ。
あれは
ハニカムっていうんですか、
六角形。
そうそうそう、
ハニカムは六角形で、トラスは三角形で、その耐震化にも強いし、あとはどうもその設置が比較的楽らしいですね。なんかね、ピンで結合した、構造って、どうやるんかわからないですけど、なんかあんまりその部材を曲げたりせんでもええから、
シンプルで
、だから要するに多分ですけど、プラモデルみたいな感じで、部品さえ持ってきて、それを結合したら、比較的簡単に、そして強くできるみたいなのが、トラス橋らしいですね。
なるほど、横の百貨店が、阪急百貨店が、千里店がトラスですよね。
お前な、
壁面が
考えてみれば、
あれはやっぱり地震に強いんですよ。
もうその時代からもトラス使っとったわけですね。
そういうことですね、もうやっぱりその蜂とかそういう生物の起源のもんっていうのはすごいですよね。
すごいですね。
長いことかかってやっぱり強いもん作ってきたからね、進化の過程のことやから、これはこれもいただかんとあきません。
そうそう、で僕らもタブさんと阪急千里線とか大阪東線行った時にこのトラスの話は聞いてたんですけど、実際じゃあトラスって何やろうなっていうことを調べると、結構しっかりした解説がインターネットに散らばってたんで、
ね、トライアングルとかなんかトライというのが3つということですかね。
僕も最初そうかなと思ったんですけど、ただねトラスっていうのは英語で TRUSS で、
ちょっとちゃうかな、
なんかね結ぶとか、
あ結ぶね、連結、
束ねるとかなんかそういう意味らしいんで、で僕も最初トライアングルのトラかなと思ったけど、ね、元をたどればそうかもしれないですけど、 トライアングルではない感じはします。なんか結ぶとかそういう意味かなと、
はい、
髪を束ねるとかね、なんかそんな意味かなと思いました。また
正確なことを教えてほしいですね。
そうですね、ご存知の方いらっしゃったら、
はい、
ぜひお便りください、
はい、
でそんなですね、大阪東線の高架トラス橋を越えるとすぐ横に、
うんうん、
貨物の高架線路がございまして、あれ今でも使われてんのかな、
何やろね、
あのね、
うんうん、ちょっと僕それ分からん、
はい、また鉄道に詳しい方、うん、
はいはい、
これ多分ね、大阪東線の時に田部さんに教えてもらったんですけど、うん、もう忘れました、
うん、ね、
はい、
傍若の彼方
ですね、そうですね、はいはい、もうもう僕らあの話したことその場所で忘れますんで、
いやいや、
うん、はい、でさらに行きますと、
うん、
ここでゴールの阪急線2線の神崎川橋
が、ああ、なるほど、やっと来ました、
はい、出てきまして、うん、でちょっとまあこの辺りね、僕らも3人で歩いた場所なんでいろいろ見ておりましたらですね、
うんうん、
あの明治時代の柱、
うんうん、
あったでしょ、
うん、覚えてるか半分覚えてます、
はい、あの線路をは、うん、支えてたね、
うんうん、
あのいわゆる 川の土台ね、
そうそう、そうですね、
あれもちゃんと残ってました、
残ってましたか、
はい、3つ残ってた、僕が見た感じ
で、ね、あ、なるほど、
3つ残ってて、まあ、多分あれはもう撤去せえへんのかな、
あ、ね、
どうなんだろうね、
上門さんがレンガくれはったとこですよね、
そうです、あの辺りなんですけど、うん、あれも撤去せえへんのかな、
あ、なんやろね、どこつくんかわからんね、はい、しっかり作ってるから
かもしれないですね、はい、まあ、今阪急線2線のちょっと行ったところかな、淡路駅がね、今高架化、
はい、
ずっと工事してますけど、
大工事、
はい、まあ、その工事もこの関西側橋梁やっておりまして、
うんうん、
まあ、あのこの日はね、土曜、日曜日、土曜日、2月2日ってどっちやったか、日曜日か、日曜日だったから工事やってなかったんですけど、まあ、なんか機材があったりとか、
関連工事やろね、
そうですね、橋系っていうか、なんか土砂運ぶような、
はいはい、
あの船があったりとかして、まあ、日曜日やったらね、人はいなかったんですけど、いろんなあの機械が見れて、
うん、
まあ、楽しかったですね、
なるほど、
ちょうどですね、
うん、
北千里方面からやってきた、天ヶ茶駅の普通電車が関西川橋梁を走って、大阪市の方に走り去っていきました、はい、安全に妥協なし、
あ、よく書いてました、メトロの車両やったよな、それ、
いやいや、
阪急の方の
車両、なるんから
阪急の普通
電車ですね、
かりました、
はい、飛鳥前田浅沼共同企業と書いておりまして、あ、まあ、こういうところが頑張って
今ジョイントですね、
そうですね、あの、うん、新しい線路というか作ってはるんやなっていう感じがまいたしました、あ、まあ、こんでもう本当はね、もっと先行ってなんかこの先行くとね、どうもあの神崎川 の、
うん、
あの淀川からこう分岐する、
うん、
まあ、いわゆるその源流っていうんですかね、だいぶ
先ですよね、ちょっとね、
はい、スタート地点があるらしいんで、うん、まあ、実はそこまで行きたかったんですけど、うん、まあ、この辺りでちょうど30分ぐらい経ったんで、
もう帰らんとね、
U ターンしたら また30分で1時間かなということなんで、
うん、
またあの来た道を帰って、
うん、
そのまままたテニスのとこまで戻りました。
なるほど、あ、サイクリングの人おりましたか、その道、
サイクリングあんまりいないですね、
あ、まあ、ランニングはおりました
か、ランとね、
うん、
ウォーキングと、
あ、
であとはシッティングですね、
あ、なるほど、
あのホームレスさん、
ホームレスさん、
まあ、それ
は何、まあね、
あとボーティングの人もまあ何人かいたかもしれないんですけど、自転車はまあそこまでいなかったんで、
うん、
僕もあのちょっと道がね、
うん、
その水鳥の道で結構狭いんで、
あ、なるほど、
まあ、人2人が行き違えるぐらいの幅やから、まあ、あの歩行者さんとかあのランナーさんがいたらちょっとゆっくり走って、
うん、なるほど、
でそれ以外は、まあ、
うん、
まあ時速10キロか15キロぐらいかな、まあ、ゆっくり走らせてもらって、
対岸にも道があるもんね、大阪市側にもね、
そうですね、大阪市側の方がもしかしたら、
うん、ね、
ランナー多いかもしれないですし、うん、
専用道路でね、
あれもね、そうですね、うん、まあ、あの自転車も淀川ほどは多くないというか、淀川って結構自転車の河川敷の、
うん、
その遊歩道は多いですけど、神崎川に関してはそこまで自転車多くなかったんで、
うん、
まあ比較的ゆっくり走ってたかなという感じがしましたね、
穴場かもからんね、ひょっとしたらね、
そうですね、あの景色もいいですし、
うん、
なんか今度はちょっと僕大阪市の方行って、
うん、
水田を眺めながら、
あ、まあ逆にね、いっぺんね
走ってみたいなと、
それもいいかもからんね、
いう感じもしましたね、
まあ都市のちょっとしたこう1時間の時間のね、
これはね、あのいい運動になりましたよ、
うんうんうん、皆さんあのちっちゃい子供の自転車の練習とかあんなんでもね、
うん、
まあ、そこまでちょっと車に運ばなあかんかもわからんけども、
そうですね、
あ、これでやられたら安心かもわからんね、
うんうんうん、よかったら皆さんまた関西川サイクリング、
はい、
してみてください、
はい、
で文雄君どうしましょうか、
あ、僕ちょっと言っときましょうか、せっかくやからね、要はね、は
い、
あの関西川というのがいわゆる、まあね、これ年代が785年とかいたんですけどね、
785年、
この時に和気の清丸さんという人がやはって、
平安時代、
まあ、その人の、うん、説 明はやめますけども、
はい、
この人 の、まあ、あの企画というのかな、
はい、
まあ、であのいわゆる淀川からですね、
はい、
ずっとこの何て言うんですか相川というところまでの距離があったんですよね、
はいはい、
でその間をこう運河を掘ったんですよ。
お
というのは、まあ、あのな長岡天神が まず長岡のあたりが都になったでしょ。
京都の方ですね。
そうですね。で都からいわゆる瀬戸内海を通じて向こう行く時の短絡路としてね、ぐるっと回るとかなりこう淀川のに沿っていきますので、
うん、
距離がかかるということで、
うん、
ここを一本この川をつなげれば短絡できるなということで、そういうような、まあ、言うてみたらバイパスチューンか淀川のそんなんで掘ったと言うてますね。
あ、そうなんですね。
うん、でそれでそれまではこの、神崎川というのは上流相川やったと。
相川ね、
うん、
今でも
相川そう。相川がだからまあ言うたら支流になったわけですよね。
はいはいはい、
牧野清丸さんが運河を作って相川の途中まで伸ばしはった結果、
うん、
相川流れ込む川になったんです、
うん、
でそれでまああのそういうようなのんでこれかなり複雑な流路で、
ね、いやもうね一言で言えないですね、
うんうん、
もう本当に
あの今はね。でこれ面白い、明治に今度入って、
はい、
まあ、明治11年言うと1878年なんですけども、
そうなんですか、
オランダのデレイケさんというのは何回もこの放送出てくる人ですけども、あの方がやっぱりこの治水を、ね、うん、担当するお雇い外国人ということで日本人の川を回収してる人なんですよね。であの人がこう見てはるとですね、この用水路があんまり役割果たしとらんと、相川までぐにゃぐにゃぐにゃと回ってるし、でまあ、泥がだいぶ溜まってきてですね、むしろどっちかというと淀川を向いて逆流してると、水が相川からこの用水路、
なるほど、
これはいかんなということで思い切ってこれはまっすぐしはったらどうですかということで、今のようなあのぐるぐるっとねじれたのを直線状にしたのがデレイケさんなんです。
あ、これだってけど結構皆さんね、うん、地図見たら分かるんですけど、まあまあくねってますよ、
うん、もっとくねって
た、もっとくねってたんですね。
もうだからあのね、あの摂津市 あの一つやいうところから始まった昔はね、
うん、
これはまあ千何年前の話ですけど、それからぐにゃぐにゃぐにゃっとあの辺りをくねってですね、でそれで相川までつながった
と。これでもだからまっすぐなったんですね。僕が今回走ったあたりも結構 S 字に曲がってて、
うん、いやそうじゃなかった
昔は、淀川よりもだいぶ曲がってんねんなっていう川が関西川やったんですけど、
もっとね三国川とかね、
はい、
昔そう言ってたらしいんですけど、いろんな小さい川が入ってきてぐねぐね回って、してたのをデレイケさんはズバッと、まあ、直線化をしたと。
なるほど。
いうことで、まあ、余計に水の流れもしっかりしてきたし、
うん、
淀川からの水が滞りなく流れるようになったということで、うん、その水を使った産業ですね。
発電とか。
まあ、発電もあったでしょうし、一番やっぱり
製紙とか。
繊維ね。
そうですね。
そういうような、あの、まあ、水をたくさん使って排水をどんどん流すと。
うん、
まあ、そういう企業があっただけに、
うん、
まあ、排水処理ができてなかった、かなり汚れた水が近所の人を流れましとったと。
まあ、だからちょっとドブ川じゃないですけどね、匂いもしましたし、
新水戸でもポーンと匂いしてましたからね。
そうですね。
まあまあもちろんあの道頓堀川も匂いしてた時代ですから、
うん、
まあもう今から言うと昔と話してると、つい最近のことでもあるわけですね、
うん、そう、う
ん、それでまあできたその川が、まず 最初脇野清丸さんが作らはった人工の運河やったと、
うん、
でそれで次はまあそのデレイケさんが作った今度産業を支える川になって、淀川のこの神崎川の右岸というのが工場がどんどん集まってきて、
うん、
まあ、大阪の人との工業地帯をね、
うん、
東淀川と淀川区のあたりの工業地帯を作ったというような川らしいですよ、う
ん、まあ、あのね、これ要は僕らも話してますけど、はいはい、結局あの大阪平野っていうのが、
うん、
淀川とか、まあ、大和川とかがこう上流から運んできた砂でこう堆積してね、
うん、
できたのが大阪平野って言われてますけど、うんうんうん、その時代の、
うん、
大阪ですよね、
うんうん、
もう言うたらもうこの今みたいになんとか川なんとか川って名前つけてますけど、おそらくもうそんな名前がないような川が多分たくさんあって、で僕らも結構淀川とか神崎川の歴史いろいろ調べてるんですけど、
うんうん、
もうそれは複雑多岐すぎて、
そうですね、
訳が分からないです、う
ん、だからそれをまあ複雑やったんですけど、意外と淀川から直接ですね、
うん、
短絡コースで今の神崎川のコースで流れてる川はなかったんですよね。
あ、ね、それが意外というか、ね、
は
い、
それをあえてその脇野清丸さんは、
うん、
長岡京とか京都から、まあ、瀬戸内海へ流れる道としてですね、
はい、
この道をすれば短絡になる
ね。だから昔道やったんですよね、まあ、川っていうのが、ね、
まあ、川は道です。
川は道路やったんですよね。
そういうこと
ですね。そう考えると、まあ、なんか分かりやすいかなっていう、
ね、だから、まあ、バイパスみたいなもんです。 です、淀川のね。
そう、船でね、いろいろアクセスしてた場所なんですよ。
それで江口っていうところが、まあね、ちょうどなんちゅうんか、淀川、東小田区の江口が、淀川と神崎川の出入り口っていうのが一番取水口になったんで、そのあたりに色町があったり、まあ港ができたり、川港ですね。まあ、
江の口ですからね。うん、入り口ですよね。そう川の入り口。
で、吹田の高浜いうところも、はい、まあそういう水の都で、通やったんです。
通ね、摂津の通ね。
そうそう、そういうのだって、そこにいろいろと、まあ、商店街ができたり、ちょっと遊び場所ができたり、昔からなんかいろんな有名な人がそこにちょこっと寄ったとか、天皇さんがとやとか、お坊さんが偉い人がやったっていうようなエピソードがそんなにいっぱいあるんですよ、ね。
だからこの辺り、面白い場所やな。俺ら的に歩いたら、いろいろ歴史もあって、楽しい場所なんですけど。
うんうんうん、なんかね、行った人の話によると、うん、昔、その、いわゆる、わけの清丸さんが作りはった。
わけの清丸出ましたね。
わけの清丸さん、京都でね、猪志神社で有名な人ですけど。
あ、そうなんですね。
うん、その人が作らはったっていう碑がね、はい、ちゃんと今の取水口じゃないところに立ってるということで。
あ、これと見に行かなか
った。これはまだ僕チェックしてないのが残念ですけど、いっぺんまた行きたいなと思っておりますね。
はいはい。
まあ、非常になんか有名で、しかも、かつ歴史を作ったデレイケさんの話も出てきたし、
まあ、大阪に住んでる人間としてはね、ねぜひ知っとくべきことかなと、はい、まあまあ、今日はね、ひょんなことから
歩きたいです、今度はね、
テニスからサイクリング、
そう、あ、まあ、そうです、
そして関西川の歴史という、ね、はいはい、ことで、まあ、よかったら皆さんまた関西川含めて ね、
そうですね、
大阪の川をこう知るという、
家族で歩くたらいいんじゃないですか、面白いと思います、
いいですね、これからね、ちょっとつくしも出てきますの で、
そうですよ、
特に淀川の方はつくし結構取れますんで、ね、
匂いもないし水鳥がおってね、はい、
そうです、
楽しい、いわゆるハイキングができると思います。
ぜひ皆さん大阪の川遊んでください。
はい。
はい、というわけで今週というか、まあ、ちょっと久しぶりに僕はボラボラさせていただいて、
ああ、よかったですね。
また今後も自転車使っていろいろサイクリングしたいんで、うん、よろしく、はい、
やってください。